どうも始まりました、マジックワンズプレゼンツ福田修三の開運フェスティバル。毎度おなじみ開運アドバイザーの福田修三がお届けする開運バラエティでございます。そしてこの番組のアシスタント DJ を務めてくれるのは、ネットトヨタ八坂キャンペーンガールオーナーミキさんと、ドラマでビートたけしと会いました女優の信山ミクさんです。
こんばんは。
こんばんは。
そして今日はですね、はいはい、お二人のですね芸能活動の先輩分に当たります。特別ゲスト来ていただいております、はい、南優子さんです。
はい、ちょっと年は取ってますけど先輩です。
お願いします
お願いします
はい、ということでですね、
すいません、
いやいやいや、ね、南優子さん、はい、芸能活動も長いということだろうなんだ、
うん、5年目ですね。あ、うん、はい、まあ、なんか16からスタートしてるから同い年ぐらいなんですけどね。空気止まった。
大丈夫です。
一緒やな自分は、
はい、まあ、あのこの間ですね、はい、信山美久さんはですね、うん、ビートたけしさんと、
そうですね、
いやすごい
ですよ、ドラマなんですけどね。
いや、かっこいい。
秋の特別ドラマで、
はい、
まあ、ちょっとまだ映ってるかどうかわからないんですけど、うんうんうん、まあ、ぜひぜひですね、まあ、これは見てもらいたいと。
どんなやつですか？
あの松本清張さんの、あの本で扁桃腺っていうやつなんですけど、
悪いやつら書いてる人ですよね。
そうですね。あ、そうです、うん、と、なんかビートたけしさん、秋田のたけしさんと高橋克典さん、
うわ、
めっ
ちゃ特番やん。
そう、柳音四郎さんとか、
いやー連れてて、
もう同じとこにおるだけでも私もめっちゃ超売れっ子なったみたいな感じ
で、いやな
そのシーンのオフとかの皆さんでどんな感じなんですか？
うん、聞きた。一番高橋克典さんが、すごいめっちゃフレンドリーで、なんかポンポンとか、
ほうほうほう、こう
肩に触れてくれた。
そうなんですよ、
肩洗ったかんでも、
そう
みたいなって、修三先生なんで引くの？
いや全然そんな。南由子さんはどんな？
私ドラマとかは出てないですよね。
有名人とか何かお会いしたことあるんですか？
私ね、アイドルの子が多いです。
おうおう、うん、
あのね、ABEX の方とかね、おうおう、ご一緒させていただいて、ファン感謝祭の今司会とかをさせていただいてます。
あ、もう素晴らしいですね、はい、じゃあもう今日も MC っぷりちょっと勉強させていただきます。
はい、
はい、という感じですね。
はい、
オーナーミキさんは、
はい、
何か言う、もう結構いろんな活動されてますけど、
ねえ、
そうですね、うん、私はね、うん、芸人さんがやっぱ多いんですよ。
、う
ん、はい、ブラックマヨネーズさんを筆頭にね、すごいなんかいろんなあらゆる松竹の芸人さんが多いですね。あ、松竹の人が多い
や、はい、
なるほどですね、うん、僕もですね、
うん、
難波でご飯屋さん行ったら、まあちょっと昔なんですけど、
うんうん、
ミスター遅れがいましてですね、
あんま羨まし
い。いや、他にもね、新規系の人らと一緒にご飯食べてはったんですけど、
あ、そうなの、
あの桑原和夫さんとか、ま
あ、
もう目もくれず、もう遅れ兄さんに、うん、すいませんって、
そう、
シャメ、シャメお願いしますって。
なんで遅れさんの兄さんですか？
いや、もう逆に見ようと思ってもテレビですら見れない、
うん、あ、そうか、
その目安さがとっても嬉しかった
わかるわかる、
まあ、でもなんかそんなご飯屋さんで会うのと、うん、また自分がこういう仕事やっててそれで会うのとはちゃうんですよね、
うん、めっちゃ怒られてるやん、うん、
まあね、あのナンバーとか歩いてたよう、そんなナンバーでもね、
いますけど、
違う、仕事で共演とはもう訳が違いますからね。
訳が違います
よ。ミキちゃんグラビアやってたんだよね。
あ、写真もやって
た、うんうん、はい、なんかやっぱりグラビアの人は芸人さんからもこと多いと思う。
うん、ほんま多いですね、
まあ僕も絡んでいこうかと。
そうですね、若い子に絡んでいきましょう、はい、
ということで始まります、福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェスト、
このコーナーはですね、福田修三が無料で発行している開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、はい、開運の月刊情報をお届けします。そうなんですよ、あのパソコンとかやりますか？
めっちゃ飽きたやで。
はい、あのマグマグとか、まあ、で、あの修三で検索したら出てきますんで、
ぜひ
購読してください。
へ
え、いろんなお得情報が満載でですね、
2チャンネル載しとくわ。
いや、そっちは、
へえ、これ何教えてくれるんですか？
まあ、僕のしょうもない日常とかですね。それからまつわる、こう実はこうした方があなたにとって運が あるんですよ、
すごいよね、
まあ、そういうお得な情報です。
だってのりかちゃんもそれで結婚してるもんね、そういうのでね。
そうですね、うん、結構そういうの、あの好きみたいですね、のりかさん、
バリ見るわ、結婚できるかな。なんで、
いやもう結婚が必ずしもね、こう、幸せのゴールでもないわけでありまして、まあどういうその後どうしていくかと、
そうやな、
逆にしなくてもどう自分らしくあるかと、そういうところの方が、まあ、大事だと思うので、本当にね、人からどう思われるかよりも今の自分がこう、どうかっていうところでもっとね、こう、まあそんな感じで、はい、はい、ですね、はい、なんて言おうかな、9月の25日が中秋の名月だったわけなんですけれども、はい、まあ、お月見ですね、皆さん満月とか堪能されたかと思うんですけれども、
はいはい、もちろん
実はこれねセットになってまして、まあ、あの10月23日火曜日、これね後の月とかですね十三夜とかねいうね、まあ9月の満月と対になるもう一個のね、まあ、満月の手前の十三夜の月を見るといいですよっていうのが、
そうなの、知らんかった、
この満月じゃないですけど、はい、この月を見るのはあの栗名月とも言いまして、栗をお供えするといいんですよ。
へ
もうめっちゃ秋って感じ
です。そうそうそう、ね、で栗を食べると、あの栗ってすごい金運の食べ物なんですけれども、
まあ、初耳ですね。
まあ、天津甘栗とか、まあ、いろんな栗のなんていうか、こう栗のお菓子とかありますけれども、
それでもいいの？
それでもいいです。で栗は、まあ、これからの季節ですね、あの金運の季節になりますので、まあ、栗はどんどん食べていって。
私栗大好きよ。
どの栗が一番いいですか？
どの栗で
普通ですけど、
ね、でもマングラッセとか好き。
ああなるほど、そういうね西洋風のねちょっと味付けしたやつとか、あのブランデーでちょっとねモンブランとか、
美味しいよね。
ああいうのがね、特に。
あ、いいの？もともとの栗そのままよりも味付けとかしてる方がいいんですか？
そうですね、特に甘いのもね、金の木が含まれてるんで、そういうのでコーティングされたりとか、まあ、あとブランデーとかね、ああいう飴色の飲み物でこうグツグツ煮込むとかね、そういうのがいいんです。
やっぱブランデー入ってるの美味しいけどね、若い子どう？
いやもうブランデーだけでもなんかロックで飲んで、
じゃあ浴びるほど飲みたい。適量な、
適量です、はい、そうなんです、はい、まあそんな感じでですね、はい、まあ10月といえばもう金運にどんどんちょっと特化していってほしいなと思うんですけれども、まあ、日本ではですね、秋財布とか言って、秋に財布を買うと、まあ、空になるみたいなね、そういう言われ方もするんですけど、翻って中国ではその逆に風水ではですね、財布を新調しましょうという、で大体財布っていうのが3年サイクルで、その財布を持つ、運気っていうのが一周しちゃうんで、3年ごとに買い替えるぐらいがちょうどいいんですよ。
3年か、
どんな財布持ってます？
やっぱちょっと先輩としてはシャネル。
あ、色目は
黒なんです
か？黒ですか？
どうですか？
黒とかはキープですね。
キープ？どういうこと？
それ以上の金運が伸びにくいっていう。
今日財布2000円しか入ってないわ。え、何色がいいんですか？
これ茶色なんですよ。
え、黄色って聞いたことあるけど、
黄色はね、巷の風水とかでは風水、黄色に竜の絵が彫ってあったり、なんか貼ってあったり、
なんかそういう
あるんです
よ。あるよね。
いわゆるね、それをこう出したりして、はい、見せたりしたらまず恥ずかしいっていうのが一つ、これは非常に運気マイナス。
ちょっと待って、こんな若い子は言う、ちょっといかへん、男の人からしたら。
まあびっくりしますけどね。さらにそれを持ってるこの人ってそんなにお金っていうね、そういう風に周りから思われるっていう、ね、
確かにそう、
そういうのも一つの運気マイナスなんです。
ほんまや。
で、まあ運気の循環って、確かに金っていうのは黄色の木があるんですけど、それの生み出す一個前の土の色っていうのがその金を生み出すっていう意味で、いいんですよ。で、ただ単に茶色だったらいいっていうわけではなくて、
あ、そう、
光沢がある方がいい。
あ、サテン図とか流行ってるもんね今。
何ですか
それ、サテン図、まあ、テカテカしそう
な、まあ、エナメルがいいんですよ。さらに あのまあ、女性の方は皆さん二つ折り財布ってあんまり持ってないかなと思うんですが、
うんうんうん、
長財布の方が、
うん、いいの？二つ折りやれわし
私もですね
私も二つ折り
これねお札とかやっぱりお札自体で結構エネルギー発してるんですよ。真ん中のこの透かしのところとかって分かる人手かざしただけでなんかボワンってするのが分かんない。分かる人はそういうのをこう折っちゃうと
あんま良くない
良くない。
そう
次買うとき長財布も
私もそうしよう。
サネ方かね
あと1年
いやいや早いサイクルで買い替えるのは OK。
あ、うん、早いサイクルは OK ね。
3年以上持つその財布そのものの削れて
ちょっと来月の収録の時みんなちゃうなって
でですね、はい
はい、
そういう理想的な財布をですね、
はい、
僕が経営しているネットのお店マジックワンズで
やらしいな
やってます。
あでもめっちゃかんそれ。
可愛いでしょ。うん、
めっちゃ可愛い。
ええ、こうラジオ風にこう説明すると、
うん、なんかダミエ柄ですよね。
そうそうそうそう。
ダミエ柄で外がいやめっちゃ可愛い。なんかちょっとドットになってる。
こういうですね。まあラジオを聞いてる皆さんは興味津々だと思うんですが、うん、風水財布マジックワンズ。風水財布マジックワンズで検索してもらうと出てきますんでぜひぜひインターネットでチェックしてください。
ちなみにお値段の方は、
29,980円。
まあ安くないけどこれから増えていくこと
は、ね、そういうことです、はい、ということで月刊シューザンダイジェストのコーナーでした。秘技開運学ということでですね、秘技開運学ではですねその名の通り開運の秘訣をですねもう語っていきたいと思います。
はい、
ということで、まあ、10月といえばですね、まあ、ハロウィーンとかまあ、よく今巷の秋祭りとかですね、
うんうんうん、
でまた10月19日っていうのは旧暦の9月9日にあたって、まあ、先月お話した朝陽というイベントの、はいお祭りがあるんですけれども、うんうん、どうでしょうこのお祭りとか好きな人
いますか？お祭り大好き。でも若い子みんな好きなんじゃ、
うん、好き好きやけどあんまり行ってない、
うんうんまあ、男がいないとね、ね、
まあ、ハロウィーンとかはヨーロッパから来た、ねうん、お祭りで、で朝陽とかは中国ですね、うん、で、まあ、日本の神社のお祭りとか、うんまあ、これね元々をたどると全部収穫祭なんですよ。
あそう、
はあ、こう秋のこうねやっぱり実りの秋ということですね、うんまあ、そういうのの感謝のお祭りということですね。あ、まあ、だから、まあ、お祭りとかに参加もするのもいいんですけれども、はい、お祭りの裏にあるそういうね感謝の気持ちっていうのをね
大
事にしていただけたら、うん、普段感謝することとかやっぱ改めてそういう気持ちになることとかってあります？
うん、私は、
ええ
なんか常にこうありがとうとは言うようにしてますけどね、うん、最初の方に収録の時にやっぱ聞いて修太先生にな
るほど
それは発してますね。
あ
実践で
気持ちいいもんね、うん、言われたら。
オーナーさんはどうですか？
私は
あんまり
考えたことなか
った。オタクのアシスタントは天然ですか？
もうねそれがいいところだと思います。
7年後それで入れると思うなよ。
嘘やん。
逆にねこう逆にっていうのはあれですけど自分がこう、うん、マイナス思考になる時あるなみたいな時ってあります、うんうんうん、
ありますね。
みんなあるやろね、
うんうん、実はねこうプラス思考ってこうテンション上げて前ばっかりじゃなくて、
うんうん、
このね感謝の気持ちに包まれてる時っていうのは実は究極のプラス思考なんですよ。だって全てに感謝できるってことは自分が存在していることにもありがたみを感じれるってことで最高の自己肯定にもなって、ね
ね、
だからそのねこうテンション上げていこう上げていこうっていう無理のあるプラス思考に陥らずに、
うん、
自然にマイナス思考からプラス思考に転換できる、うんまあ、もう心の中の問題ですね。その秘訣がこの感謝の気持ちやと思うんで、うんまあ、特にこの秋はですね本当にもう種をまいて春にまいて水やってれば食べ物ができてくるっていうね、
うん、そうですね、
感謝する以外になもう 申しもないぐらいの季節なんで、本当に過ごしていただければと。で、まあ、あのそういういろんなお祭りを、まあ、ごっちゃにして語ってるわけなんですけれども、うん、
はい、
あのまあ、これね、よく日本独特なものの言い方みたいなされてますけどね、こう結婚式は教会で、葬式は仏教でみたいなあれじゃないですか、もうお宮参りは神社でみたいな ね、
うん、
ね、これはあのね、まあ、決して悪いことではなくてですね、うん、風水でもね、最近はねクリスマスをね、うん、祝ったりするんですよ、
あ、そう、意外、
知らなかった。現代アレンジ版ですけどね、まあ、それは、まあ、太陽の、あの太陽のお祭りっていうような意味合いで、
太陽の祭り、クリスマスが、
うん、そうです、そうです、あの、もともとその冬至が過ぎた後の、これから太陽の日照時間がだんだん伸びていくっていう時期に割と近い、大体12月22とか23とかがそれに当たるんですけど、まあ、24号とかは、うん、まあ、これから日がだんだん長くなっていくっていうね、太陽のこうね誕生日をこう祝うというね、
うん、
そういうのがもともとあって、それがキリスト教が取り込んでいってクリスマスになってく
る。あ、そうやったんや、うん、知らんかった。
で、まあ、そういうのをね、こうどんどんどんどん祝っていくっていうのは、まあ、あのとりあえず祭りには乗っかってきちっていうのが風水であるんですよ。
あ、そうな、祭り好きでいいの、じゃあ。
いいんですよ、ね、だから、まあ、その純粋に楽しむっていう、うん、こう楽しむっていう行為自体が金なんですよ。
あ、
だからもう笑顔でもうね、そういうの。
今日のゲストぴったりやん、私も。
はい、ですから来ていただいたわけですよ。
あ、ちょっと褒められたら言ってる。
私も恥ずかしい。
この手でいこう。
ちょっと間違えたら下げてくれる。
まあ、そんな感じでですね、うん、まあ、これからも、秋祭りとかどんどんあると思うんですけれども、うん、
はい、
ここでですね、ちょっとしたあの秘技をお伝えしようかと。お賽銭って入れますね。
ご縁とか入れる。
ご縁
とか、
ご縁があるように、ご縁ですね。
バレたか。
大体そんな感じでしょうか。うん、これね、最低16円入れてください。
微妙。16
円なんですか？160円でもいいんですけど、まあ、あのね、これ意味があって、うん、まず、穴の開いたお金っていうのは、
うん、
1個入れる。これ5円でも50円でもいいんですけど、うん、あと白と黒のお金
がいいの、
100円とか1円とか、
うん、
と、まあ、10円玉が黒のお金です、
うん、
でそういうのをこう入れてこう、ね、あ、黒と白陰陽とこう穴で、うん、でそういうのを入れると、それが、まあ、
16円、
160円、何でも
いいです、160円ちょっとねちょっとやりすぎちゃうかマクドいけるぞ
そう、そうですね、まあ、あのそれはもうこうどんだけの、ね、こう価値観なんで、
うん、
ね、
でも初めて知りました、ほんま秘技やね、
秘技なんですよこれ、ね、うん、でこれであの、まあ、お祈りしていただければと、
うん、
でこれ何でもかんでも神頼み的な、ね、こうお願いしますとかあれなりますようにとかじゃなくてですね、これ自分はこう何々に向けて頑張りますので、
うん、
後押しをしていただけるように、
うん、
あのお願いします的なね、こう、うん、自分がまずどう動くのかっていうのははっきりある方が、ね、こう願望達成とか叶いやすくなりますんですね。
うん、
ぜひぜひ、この秋はですね、16円を握って、まあ、正しいお祈りとかすると、うん、まあ、自分の望み通りの、ね、あの人生になっていくんじゃないでしょうか。
はい、
ということで、秘技開運学のコーナーでした。
かわいい
月々占いとは
月々ですね、
月の満ち欠けにのっとった新月から新月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです、
うん、
はい、今月の月々占いはですね、
はいはい、
まあ、あの10月11日の新月もうちょっと過ぎちゃったんですけどね、
はいはいはい、
10月11日の新月から11月10日の新月までの約1ヶ月間の運勢になります、う
ん、はい、ちょっと待って、11月11日生まれやねんけど入ってないね。
あー、まあ、
ナイス、ナイス、
ええ、
来月聞くっす。
来月楽しみにしておいてください、
はい、
はい
はい、それでは1月生まれの方、恋愛運三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です、
うん、はい、1月生まれの方はですね、コミュニケーションを大事にしてですね、あの感情に走らずに相手の話を聞くことを大切にして、過ごしていってください、
うん、はい、2月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です、
はい、変化が少ない時期になるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、これ逆にね、変化がないからってダラダラ過ごすとマイナスの方になりますんで、
ね、
まあ、
ダラダラしがちですよね、
うんうん、
次の一歩をね、計画立てて踏むように、うん、計画立てていってください、
3月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運が三角、健康運が丸です。
お、
はい、3月生まれの人はですね、あの再スタートの時期、気持ちを新たに持ってリベンジに燃えるとかですね、新しいことにチャレンジしていくのに向いています。
はい、4月生まれの方、恋愛運、三角、仕事運、勉強運、丸、金運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はですね、まあ、押してもダメなら引いてみようという感じですね。まあ、英気を養うためにですね、休みを取ったりするのも一つの得策です。
はい、5月生まれの方、恋愛運、三角、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの人はですね、まあ、気持ちの入れ替えが大切な時で、まあ、常にフレッシュな気持ちを心がけて過ごしましょう。
大事よね。
はい、6月生まれの方、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が20丸、金運が×、健康運が三角です。
はい、6月生まれの人はですね、物事をしっかり見て判断しよう、思い込みで行動すると失敗しちゃいます。
なるほど。
7月生まれの方、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運が×、健康運が三角です。
はい、誤解やですね、誹謗中傷受けやすい時なんですけれども、もう受け流しちゃってください。こういう時は耐え忍ぶことが基地なんですね。まあ、ジタバタするとマイナスの方向へ行っちゃうかもしれないです。
はい、8月生まれの方、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が三角です。
はい、8月生まれの人はですね、結構異性にチヤホヤされがちなこう季節なんです
けど、そう、
あんま相手にしないことですね。
あ、そう、
そういう人ね、この時期に寄ってくるっていうのはちょっとね、あの本命ではなかったりするので
、
まあ、気長に待ちましょうということですね。まあ、誘惑に負けたりしないでいいですね。
はい、9月生まれの方、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が20丸、金運が三角、健康運が丸です。
はい、9月生まれの人もですね、3月の人と同じように再スタートの時期なんですね。はい、まあ、あの人生でやり残していることとかあればですね、もう今こそもう一回チャレンジする時なんで、あのそれとも見つめ直して考えてみてはいかがでしょうか。
頑張ろはい、10月生まれの方、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、10月生まれの人はですね、まあ、試練の多い時になっちゃいます。
あ、そうなん、
はい、これを乗り越えると上り坂が待ってますんで、諦めないことが大切です。頑張ってください。
頑張って。
はい、11月生まれの方、恋愛運が20丸、仕事運、勉強運も20丸、金運が丸、健康運が三角です。
健康はええわ、もう健康運って健康運が良くないと恋愛運とかも結構ズダズダとあなるような気がする。毎日読んけるのも先生どんな感じ、
まあ、それが健康運なのかな。
そうやね。
ただね、あの、このね、南さん11月生まれということなんですけど、はい、まあ、変化を恐れずですね、上昇運に乗っかりましょう。大きな収穫を得られる時です。
収穫祭、電撃結婚するかもよ。
そうですね、今までこう下地があるわけですから。
あ、そっか。
あるんです
よね。ちょっともうこの顔色見て次進んで。
あ、
分
かりました。
はい、12月は、
はい、12月生まれの方、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運が二重丸、健康運が三角です。
はい、12月生まれの人はですね、謙虚な姿勢が大切です。自慢話は禁物ですね。やめておきましょう。はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、特に11月生まれの人が、まあ、本当に今いい運勢なんですけれども、
ちょっと今日来てよかったわし、
まあ、どうですか、これから何か今やっていこうかな思うようなことってあるんですか。
なんやろ、まあ、今のところパッとしたことは何にもないけど、
いや本当にね、もう11月10日までなんで、誕生日まで、誕生日の、
ちょっと待って、まあ、来月欲しかったなそれな。
1日前みたいな。
でも誕生日もね、あの、節目なんで、そういうのをね、こうしっかりして、あの、節目をね、大切にするっていうのはね、本当に大事なことなんですよ。竹は節目があるから強いわけです。節目をこう大事にしてですね、この何て言うんでしょうかね、あの、自分の中でこうきっちり過ごしていくっていうのは人生をしっかり支えていくのに大事なことなんで、まあ、ぜひ11月11日このゾロ目のとってもめでたい誕生日ですね。
はい、ポンキープリッツの日よ。
ああ、
プレゼントとか全然くれていいねんで。
ポッキーでね、
じゃあ。
ポッキーと、プリッツで。
待って、世界で一番嫌いな、そんなやつ。まあ。ユーザー先生、私なんかこの子らつけてる、この。これな。
はい。まあまあまあ、
まあ。まあ頑張ります、11月生まれ。
はい。ですね、逆に、 翻ってはですね、はい、7月と10月生まれの人はですね、うん、まああのしんどいちょっと時期になります。これねもうなんていうんですか、サーフィンとかあの、うん、ボディーボードとかってこう沖に向かうじゃないですか、で沖に向かう時に波がこう被ってくる時あるでしょ、うんうんうん、あれどうやるか知ってます？どうやってこうやり過ごして、
分からない、
水の中に潜ってね、うん、波を被らずに沖に向かってくる波をこう越えていくわけですよ。こう運勢でもねそういうねやり過ごし方が大事でですね、うん、こう波が来た時はもう下に潜ってこうくぐり抜ける感じでですね、うんうん、この時期をこうやり直せばですね、う
ん、静かにね、
そうですね、うん、はい、またあの運気の上り坂っていうのはやってきますんで、うんうん、はい、そういうことをですね意識して過ごしていくようにしていきましょう、うん、はい、ということで南さん今日は来ていただいたわけですけれども
楽しかった、
めちゃめちゃいい月でしたよね、う
ん、ほんま来てよかったわ、
ほんまですか、
うん、
いや本当に来ていただいた甲斐が、
うん、これ月々占い面白い、すごい、
そうでしょ、
うん、これね、あとちょっとコピーしてな
はい、うん、もうねもう完全に僕オリジナルのこうやつなんですけど、うん、
ね、
うん、はい、どうですか占いとか皆さん好きなんですか？
好きですね、
ほう、
はい、
どの辺が、
あの雑誌の裏にいつも載ってる
じゃないですか、 ね、
あ、
ね、
あれをいつも見てるんです、
は
あ、毎月毎月、
女の子みんな好き、
う
ん、
ね、
うん、まあ、このね月々占いもなんかのね、うん、こう乗りたいな思ってるわけですけれども、
このネーミングは誰がそう、
僕ですどう、センスは、ネーミングセンスは
この笑顔で、
はい
素敵です、
ね、
はい、
はい、
うん、
まあ、そんな感じでですね、まあ、はい、今月今日の情報がねお役に立ちましたでしょうが、次の放送はですね11月10日の午後8時からなんですね、
うん、
はい、次お耳にかかる時には今日よりですね、はい、運が皆さん良くなっていますようにお祈りしております、はい、それではまた来月第2土曜にお会いしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。